リタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークです。毎週日経ベリタス編集部の皆さんにスタジオにお越しいただきまして、いろいろとご教授いただいています。ということで今週は荒川大輔さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタスの荒川大輔です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。覚えてますか、前回荒川さんがスタジオにいらっしゃった時の、はい、上の動物園があるなら、はい、下の動物園にも行きたいとお子さんがおっしゃったというお話。
そうですね、
であの時に実際に下の動物園ですとか横の動物園ってあるのかなっていう話になりましたよね。
そうですね。
それで調べてみようということになっていたんですが、なんとそんなところにラジオ日経のベリウモヤサイトにコメントをくださったリスナーさんがいらっしゃったんですよ。
本当ですか。はい、それびっくりですね。
ちょっとご紹介させていただきます、はい、ピグマリオン10133です。第2回の最初のトークで話題に上がった下の動物園見つけました。クモン出版から刊行された絵本、秋ビンゴ作下の動物園です。この絵本は私からの上野動物園とあの駅へのラブレターというのが作者のコメント。子供はもちろん大人も楽しめるギャグ満載の本質をついた作品ですよということなんですよね。ピグマリオン10133、どうもありがとうございます。
ました。
絵本としてあったんですね。
そうですね、本来この番組は私がモヤモヤを解決する立場なのに解決していただいて本当にありがたいです。心から感謝します。
ありがとうございます。それ以外にもですね、 MM 誠さん、それからトインビーさんからも、コメントをいただいています。ありがとうございます。皆さんもぜひ、何かありましたらですね、お寄せいただきたいと思います。
ところで大江さん、ついでと言っては何なんですけれども、今回はまた私のモヤモヤを聞いていただきたいんですけれども。
まだありますか。
あるんです、はい、この間街を歩いていたら、よう久しぶり、今ね何やってんのと親しげに声をかけられたんですよ。ところが全く見覚えのない人だったんです。
困りますね。
困るんですよ。人違いかなとも思ったんですけど、ひょっとしてこっちが単に忘れてるだけかもしれないと思って、頭の中が真っ白になってしまったんですね。
はい。
それで大江さんのような有名人が街を歩いていて、よ、大江さん、真理子ちゃんと声をかけられた時ってどうするんですか。
はい、名指しで声かけてくださった時は、あ、こんにちはって言いますね。
あ、そうですか。
あとはもう知り合いだと思われて、あーって言われることがあるので、そういう時もあーって言い返します。
あ、どうなんですか。結構気さくなんですね。
なんとなく見覚えがあるけど、ね、この人誰だったかなっていうことがやっぱり多いみたいですね。
でついでにもう一つ、
何ですか、
今日は多いです。サインを持ってるんですか、有名人のサインを色紙にスラスラスラって。
私はですね、ちょっとアナウンサーなのにキュキュッと書くのが恥ずかしくって、未だに会所帯で、おー、え、マリコ自分の持ち物みたいになっちゃうんですけどね。
なかなかサインって感じがしませんね。
そうなんです。
でも噂によると、なんか大江さんのサインがある某中華料理店っていうのが、都内某所にあるなんですけれども。
そうなんですよね、大好きでよく行ってる中華料理屋さんがあるんですけど、そこで結構面白い話があって、勤めてらっしゃる方が中国圏の方で、日本語があまりお上手じゃなかったんですけど、フカヒレを持ってきてくださった時に、お待たせしました、ふりかけでですって。かわいいと思って。
なんかモヤモヤが解消したのかしないのかわからないですけど、なんか気分が良くなってきましたね。どうもありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。そういう間違いって荒川さんありません？
私の、話ではないんですけども、知り合いのドイツ人がですね、お寿司を食べに行って、ウニを頼もうとしたんですね、日本語勉強中の人が、で間違えてカウンターで犬
全然違う
ものになってしまって
2文字だけ
は、やっぱり日本語って難しいですね。
そうですね、はい、でも外国の方がそうやって一生懸命話されて間違えるのって、とっても可愛いなっていうか、いいなって思いますよね。
やっぱり恥ずかしがってると全然語学って上達しないじゃないですか、やっぱりこうね、私も英語を昔仕事で使ってたことがあるんですけれども、最後は気合だっていう気がしましたね。
そうですよね、
大きな声で堂々と間違えると、
伝 伝われば良いのだ
ということだと思いますね。
はい、タレントのボビー・オロゴンさんっていらっしゃいますよね、あの方が何年か前に隅田川の花火大会に生中継の時ゲストで来てくださったんですけど、花火を見ながら、おわー綺麗なアワビだなって言ってて
笑いすぎですね、その冒頭から私
進行を忘れそうになりました。あれはアワビと思ってこの手の話は終わらないですね、本当に、はい、じゃあこの続きまた次回の荒川さんご出演の時にぜひ、
いつかあのネタがありますのでまたご用意させていただきます。
お願いいたします、はい、楽しみにしております。はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りします。違う人格が降りてきた気がします。
コメントいたしません。
あ、そうですよね、はい、まあ流してください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新の経済ニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップして日経ベリタスの荒川さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤです。なんだか笑っちゃいましたさあ荒川さん、私が今週モヤモヤしてますのは今年の株主総会ですね、はい、先週ピークを迎えたということなんですが、3月決算企業の定時株主総会、最も集中したのが26日の金曜日でした。警察庁の調べでは実に1300社以上がこの日に実施しているということなんですが、まずそもそも論としてどうしてこの株主総会特定のこの26日1日に集中したんでしょうね。
そうですね、多くの会社は3月期決算企業ということで、その決算発表をしてそれから総会の招集通知を出してとなると、どうしても6月の下旬になるっていうのは一つあるんですね。で、これでも実は分散が進んできていまして、はい、今年のピークは全体の半分くらい の会社が一斉に総会を開いたんですけれども、かつては9割以上やったことがあるんですね。それだけ横並び意識が強かったんですけれども、まあ、だんだんその分散が進んできたっていうのが実はこれでも進んできたっていうことが言えるんです。でなぜ金曜日かっていうのは、はい、これもややモヤモヤ感がある話なんですけれども、諸説ありまして、翌日と翌々日が株式市場も空いてない日だから、まあ金曜日にじっくりと議論するっていうのが一つで、別の見方としてはその全国から役員さんがやってくるんで、まあ、土日はその懇親ゴルフをするっていうのが期限だったんじゃないかっていうような説もあるんですけれども、はい、まあ、いずれにしてもその6月 の, 第最終金曜日っていうのがピークであるってことは変わらないですね。
そうなんですね、はい、今年は特にこの世界的に経済状況が悪化している中で、赤字決算の企業が多かったですよ ね。こういう時の株主総会というのは経営陣にとってもかなり厳しい内容になりますよね。
株主から その不満の声があちこちで聞かれたっていうことが報道されていますよね。
特に印象に残った会社ありますか？
そうですね、やはり大企業ですね、日立製作所であるとか、はい、トヨタ自動車といった日本を代表するような会社の株主総会で、やっぱり業績の悪化についていろいろと厳しい声が飛んだっていうのは今年を象徴しているような動きだと思いますね。ただやっぱり個人の株主がどんどん声を上げるっていうこと、それ自体は悪いことではないと思います、はい、会社側も一時前まではとにかく事なかれ主義で総会はすぐに短時間で終わらせようっていう、そうですね、結婚式のスピーチと株主総会は短いほどいいっていうふうに言われた時期もあったんですけれども、最近はもうロングラン総会でも別にその悪いことではないっていう空気になってきてますし、むしろそのいろいろ株主との対話の場として使うような動きもあるようですよね。
その株主総会という場で、はい、よりその会社が良い方向に向かうようにするということであれば、いい機会になりますよね。
そういう前向きな取り組みのきっかけに 昨今のその業績悪化っていうのがむしろなっているっていうような面もあるような気がしますね。
あのいわゆる物言う株主として、外資系のファンドなどが経営陣と対立する株主総会っていうのが、昨年あたりは多かったんですけど、今年はどうでした？
そうですね、昨年に比べると、まあ、落ち着いた動きっていうんですかね、あまりその声高にその株主の権利を主張するというようないわゆる外資系ファンドの声っていうのはだんだん聞かれなくなってきましたね。一時はあの我々は日本の投資家を教育するんだっていうややその、カチンとくるようなね、
ありましたね、
どことは申しませんけれども、っていうような動きもあったんですけれども、やはりその外資系の投資ファンドにしてみても、あの金融危機でその台所事情がちょっと厳しくなってくると、そうすると持ち株を売らなきゃならないとかですね、そういうようなこともあってやや勢いが、失われてきたんじゃないかなっていうような感じ印象を受けますね。
この株主総会というの、はい、あの実は私自分の会社の株主総会で、トーク部分の司会をしたことぐらいしかないので、実際にちゃんと株主として行ったことなんてもちろんないんですけども、株式さえ持ってれば誰でも参加できるものなんですか？
あの詳しく言いますと、ひとまとまりのその単元株っていうその株を持っていれば参加できるんですね、ただしその総会の前日にその証券会社で買って、じゃあ出ますっていうわけにはいかなくて、だいたいその前の決算期末ですね、決算期末時点での 株主が総会に出られるという決まりになっています、そうすると実はちょっと不思議なことが起きてですね、あの株主は3月期末の株主であると、総会を開くのは6月の末であるというと、その3月から6月の間に売ってしまった人っていうのは、今は株主でないけれども総会に出ることができるっていう、そういうようなちょっとしたこう不思議な現象もあるんですよね。
それは今そういう状態になって実際にそれで出席してる株主さんも
いらっしゃるんじゃないかとは思いますね。
面白いですね。そうなんですね。あの株主優待ですとか、あの株主総会でライブを行ったりする会社などもありますよね、
これもやはりあの経済環境を反映して、一時はその大盤振る舞いでいろいろなそのディナーパーティーみたいなのをやる会社もあったんですけど、最近はその地味コンならぬその地味層っていうんですかね、株主総会の後のイベントを地味めにというような会社もこういくつか見られるようですね、そういう意味ではその株主総会っていうのはその時々のこう世相を反映するような、そういうこう一面もあるような気がしますね。
今年は大体地味な感じ
で真面目にこう議論しましょうと、そういうあの動き自体は決して悪いことではないという気がしますけどね。
そうですね、はい。以上マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン。さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から荒川さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて荒川さん、今週の日経ベリタスの関東記事は3年投資プロの選択、景気シナリオ別最適運用術となってますね、今後3年を見据えてどう資産形成をすればよいのかという問題意識で、ファイナンシャルプランナー94名の方に今後3年の景気の見通し、成長するのか停滞するのか、それとも悪化してしまうのか、そのシナリオの下での有望投資術はどんなものなのか、さらには危機で学んだことはあるのかどうかなどをアンケートしているということなんですが、まずですね、どうしてこの3年っていうスパンなんですか？
科学的な根拠があるというような数字ではもちろんないんですけれども、一つは石の上にも3年っていうような言葉があるように、こうじっと我慢して物事を成し遂げるっていう区切りが一つ3年だっていうことがありますよね、それから景気の波とかですね、そのマーケットのその潮目みたいなものを、一区切りさせて考える上でも3年というのは区切りのいい期間なんじゃないかなっていう感じがするんですね。かつては10年一昔っていうような表現がありましたけれども、今世の中がすごく激変していますので、3年一昔っていうようなね、どちらかというとこう変化のリズムがこう短くなっていると。そういう中である程度 その長期投資と考えるっていうのも一方で重要なことですので、その世の中のリズムに合わせつつ長期投資のきっかけをということで、その3年投資っていう考えを日経ベリタスの編集部としてちょっと提案してみたいなと思った次第です、
その3年後どうなるかというのは分からないので、 3つのシナリオを考えているわけですよね。
そうですね。だから本当にその相場の先行きあるいは景気の動向について自信があるなら、そんなシナリオなんて言わずにズバッとモヤモヤさせないでくれっていうふうに思われるかもしれませんけれども、はい、でもこれだけやはり不透明な世の中ですから、はい、まずそのプロであるファイナンシャルプランナーの人にその3つのシナリオのうちあなたはどれを選びますかっていうのを聞いて、じゃあそれぞれ自分がこのシナリオならこういうアドバイスをしますっていうふうにこういわゆる場合分けみたいな形で、紙面を構成してみました。う
ん、さあそれではそのシナリオを見ていこうと思うんですが、はい、まずは成長した場合ですね。
はい、はい、成長シナリオ、停滞シナリオ、悪化シナリオと3つのうち全体の半数近い 45% の人は3年後世界景気はこう成長に向かっているという、うん、どちらかというと明るい見通しを示しています。
結構いらっしゃるんですね。
そうですね。ただ一方でその停滞、急速に悪化はしないけれどもそれほど良くはならないっていうような横ばい圏で推移するというような見方もほぼ同じ 46% という答えでしたので、あ、まあ良いか今波かというのが大体フィナンシャルプランナーの意見というようなことが言えるんじゃないかと思いますね。悪化を予想する人は 5% ということで
少ないですね。
それはちょっとほっと胸をなで下ろすような数字なんですけれども、いわゆるその最悪期は出したっていうことはコンセンサスになりつつあるようです。
そうですか、はい、ではまずその成長シナリオを見ていこうと思うんですけれども、はい、この成長シナリオで中核に入れたい金融商品のランキングというのがあるんですが、
そうですね、これからその経済がまた上向いていくっていう前提でじゃあどのような資産運用を考えるかということなんですけれども、一番その有望商品として答えが多かったのは国内の株式の ETF という商品だったんですね。
この ETF、
はい、
どういったものなんでしょう
か。これ実は停滞シナリオを選んだ人も同じこの ETF というのを有望だというふうに挙げてるんですけれども、はい、あまり、馴染みのない方もいらっしゃるかもしれませんので、ご説明します。ETF というのは日経平均株価のような株価指数に連動して上がったり下がったりする投資信託の一種なんですね、はい、で投資信託っていうとインデックス投信っていうまさに日経平均と連動する投資信託っていうのはずっと昔からあったんですけれども、この ETF っていうのは証券取引所に上場しています。したがってその普通の株式と同じように随時買ったり売ったりすることができるっていう商品なんですね。でこれ2001年に初めて登場しまして、はい、残高がどんどん伸びているという商品になっています。
どうしてこの国内株式 ETF が1位に選ばれてるんでしょうかね。
そうですね、一つは、この ETF という金融商品はその売買する時のコストが安いっていう特徴があるんですね。それから商品設計が分かりやすいっていうのが2番目の特徴として挙げられると思います、はい、つまりその株式相場全体が上がればそれに連動して自分の資産も増える、下がればその分減るということで非常に分かりやすい商品であるということがその一般的にその ETF が今こう認知されてフィナンシャルプランナーからも支持されているっていう理由なんじゃないかと思いますね。
あと2位は新興国の株式投信となってます ね。
新興国の株式投信、あるいは新興国の株式そのものも含めてなんですけれども、その昨年の9月リーマンショックの前まではものすごく高いパフォーマンスを得た商品だったんですね、ところがここ1年は非常にその経済が混乱する中で、成績が悪くなってきたんですけれども、ここに来てまた再びやはりその世界経済をリードしていくのは新興経済圏ではないかというような見方が、再浮上してきたと、はい、で具体的に言いますと今ブラジルの株ですとか中国の株ですとか、インドの株、いわゆるブリックスと言われる新興経済圏がまた再びこう息を吹き返しているんですね。だからそういうようなところに着目して関連した投資信託を有望だという専門家の見方っていうのは根強いようですね。
さあでは続いて停滞した時のシナリオを見ていきましょうか、はいはい、
やはり停滞した時も国内の株式 ETF っていうのが人気のトップだったっていうのは先ほど
やっぱり1位ですね。
そうですね、やはり分かりやすさっていうこととある程度 その大きな上昇がないとしても、まあ、それなりにパフォーマンスを得られるっていうようなことが背景にあるようです。でこの場合2位に入ってきてるのはその円の定期預金ですね。やはりそのリスクを抑えてとりあえずはその安全重視で運用した方がいいのではないかっていうような、 専門家のアドバイスが背景にあるように思いますね。はい、
ここでも同率2位で新興国の株式投資も入ってきてます ね。
だからこういうのを見てますと、やはりその成長シナリオを選んでいる人とその停滞シナリオを選んでいる人っていうのは、実は停滞シナリオであってもそれほど暗い未来を描いているわけではなくて、ある程度こう前向きなリスクを取って投資するような環境が、整いつつあるという見方をしている人が多い表れなんじゃないかっていうのは気がします。
はい、では 5% という、はい、少数ながらでもちゃんと 5% はいらっしゃったという、この悪化シナリオですが、
悪化シナリオは確かに少数派ですけれども、その場合でも当然何がしか その資産運用を、の手がかりがないわけではありませんということで、有望商品として上がったのは1位が円の定期預金で、2位に上がったのがその個人向け国債ですね。
手堅いところが並んでますね。
やはり安定志向安全運転でとりあえず資産を、減らさないようにしようというような、考え方のアドバイスだと思います。
今までこの3つのシナリオを見てきまして、どうでしょう、何らかの傾向のようなものってありますか？
そうですね、先ほども言いましたけれども、そのシンプルなもの、分かりやすいものっていうものを、フィナンシャルプランナーの人もその投資家に勧める、で投資家の人も複雑で分かりにくくちょっと敬遠してしまうような金融商品ではなく、自分でちゃんと理解できる、たとえ損をしたとしても納得できるというようなものをこう求める動きっていうのは相当大きなうねりになっているのではないかというふうに感じますね。
サブプライムローンでいろいろと大変な目に遭った方もいらっしゃって、そんな中で、なるべくシンプルなものを選ぶ傾向にあるのかもしれないですね。
やはりそのブラックボックスのように、そのどこにどういうこう地雷が含まれているかわからないっていう、そういう設計の金融商品というのはしばらくは敬遠されるのではないかというような感じがいたしますね。
そうかもしれませんね。はい、ただどのシナリオになるのか本当に読めませんね。ここは
そうですね、ただやっぱりそのいきなり投資とかね、資産形成って言ってもその戸惑う人っていうのは少なくないと思うんですよね。しかもその今は100年に一度の危機だなんて言われると、
そうですよ、
じゃあそのどのシナリオを選んだらいいのだろうかとかね、何もしないのが一番いいじゃないだろうかっていうふうに思われるかもしれないんですけれどもただ一方でその見方を変えると、年金の財源というのはこれからどんどん細っていくでしょうし、その高度成長期のようにね、右肩上がりでどんどん経済が上向いていくっていうような長期的なシナリオっていうのは想定しづらいと思うんですね。そういう中ではやっぱり自分のマネープランをどう考えるかっていうのは非常に大切なことだと思うんですね。
ですから
そのまた答えになってないようで申し訳ないんですけれども、そのシナリオはいくつかある、解は一つだけではないけれどもいくつかある、でその中で、自分の中でこうシミュレーションをしながら、あるいはさまざまな角度でこう投資っていうものを考えながら、自分のそのマネープランっていうものを考えていくっていう、そういうことが必要な時代なんじゃないかっていう気がするんですね。
そうですね、もっと詳しく知りたい方は、
日経ベリタス、ぜひお読みいただければと思います。
以上、今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス180秒トピックス。さて、ここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをそれぞれ1分間でご紹介するという180秒トピックスです。荒川さん、最近私思うことがあるんですけれども、
何でしょうか？
180秒に収まった試しがないんです。
コメントしません
なので今日でもこのタイトルやめます。
やめますか？短かったですね
5回で終わった。宣言しちゃいました。もう撮ってもいいですよね。
応援編集長のおっしゃる通り。
あ、そうですか、いきなり編集長になっちゃいましたけども、はい、じゃあ何はともあれ、今週もしっかり荒川さんに解説していただきましょう。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは早速一つ目です。日本株大型ファンド運用者の次の一手とあります。
はい、先ほどのヘッドラインでご紹介した記事の関連で、日本株の大型ファンド、規模が大きくて多くの人たちが注目しているようなファンドの運用者4人にインタビューしています。
4名の方、
はい、でその中で今日、ご紹介したいのはその沢上ファンドですね。ご存知の方も多いと思いますけれども、独立系の日本株、 ファンドで沢上敦人さんという方が、運用しています。はい、私も十数年前から存じ上げている明るくて強い機能人なんですけどもね、その人の、コメントで、はい、まだ会話は続いている。昨年の危機で結構その沢上ファンドも含めて日本株の大型ファンドはその成績が悪かったんですけども、はい、それでややしょげてるのかと思いきやさにあらずと、やはり明るい人で強気の人であることが分かりました。で沢上さん の, 今回のインタビューの中で結構面白いな、なるほどなと思ったのは、投資をするのは霧が晴れてからでは遅い、不確実の中で動くのが投資という話だったんですね。言うは安くという類の話かもしれませんけれども、実際問題としてそのみんなが強気になった時に買っては遅すぎるわけですし、みんなが弱気になった時に売るっていうのもやはり遅いわけですよね。
その前に、
人の行く裏に道ありというような格言もありますけれども。
そうですか。ただ五里夢中の状態だと怖すぎますよね。
怖すぎますね。でもやはり運を手に任せて買うというようなものではないわけですね。その株式にしても、その資産運用にしても、は
い、やはり向こう側に何か明かりが見えているものですよね。
明かりが見えているのか、それに向けて人一倍努力して勉強していろいろな情報を集めてって、たゆまぬ努力みたいなのが多分あってこその強気な発言だと思うんですけれども、はい、結果だけ取り出して強気だっていうのを聞くとどことなく安心する私でありました。
はい、その2です。新しい指標 NNV 知っていますか？
はい、これは日経ベリタスで2週間前にカバー特集で取り上げた新しい投資指標の中の一つなんですけれども、はい、ネットバリュー、略して NNV。
ネットバリュー、
はい、日経ベリタスと覚えていただいてもいいんですけれども、これは企業が持っている資産ですね。その資産の実質的な価値、企業の実力を探るための新しい物差しなんです。といっても、まだモヤモヤしていると思うんですが、例えばある会社が帳簿上にこう100億円の資産というのがあるとします。
はい、
でそのうち10億円は機械設備を持っているとします。
はい、
ところがこの10億円の設備を、お金に変えよう、売ろうとしても10億円で売れるとは限らない。大半の場合はもっと安い値段でしか売れないわけですね。だとしたら本当にいくらなら売れるのかっていうことを考えて、実際のその帳簿の値段を、割引くっていうような形にして厳しく会社の実力、資産を見積もってみようという、これが NNV なんですね。
その例えの場合は、例えばその10億円ではなくて、きっと今は1億円ぐらいの価値しかないだろうということになれば、そこの資産は100億ではなく91億円、
に、目減りしてしまう、あるいは厳しく見積もるっていう、そういう形になるわけですよね。
そうですか。
はい、具体的なその計算手法というのはその日経ベリタスでご覧いただきたいんですけれども、この NNV を使うと、会社の実力を知る一つの手がかりとなって割安株を発掘するきっかけにもなるということなんですね。で今回割安株ランキング、このネットバリューで見た割安株ランキングというものを掲載しています。
より厳しくその会社の本質を知ろうという指標ですね。
やはりこれだけその経済環境が厳しい中ではのりしろをたくさん作るっていうんですかね、
はい、
実際本当に大丈夫なのだろうかっていう厳しい見方をしながら投資をしていく、安全志向の投資の表れとも言えると思うんですけれども、そのための指標として、我々としてもその定期的に取り上げていきたいなというふうに考えています。
そうですね、はい、そうしましょう。その3に参りましょう。投資クイズ、ちょっと知っとく。これは、ちょっと知っとくと書いて、
そうですね、
く
って読む、キュと書いてく、
キュと書いてく、
はい、ちょっと知っとくという今回から、新しく始まったコーナーです。
新コーナーなんですね。
新コーナーなんです。はい、
でこれは投資クイズなんですか？
そうです、読者の皆さんからぜひこんなことを知りたい、ちょっと知っておきたい、モヤモヤしてるなっていうような質問を募集していますので、それはお願いしたいんですけれども、はいはいはい、ちなみに第1回目の質問、クイズというのは6ヶ月間半年間に投資をする場合、丸月に買ってバツバツ月に売ると一番成績がいい、これまでの経験から言うと、というのがあるんです。
そんな月で違うの？
これ本来なら、 確率的に言ってどの月で買って半年後にどの月で売っても同じはずなんですよね。別に、まあ、もちろんその2月が他の月より短いとかそういうことはあるにしても、答えは一緒になるはずなんですけれども、
ちょっと待ってください。考えてみていいですか。きっと何か決算の前と後で変わるとか、そういうことってあります？
答えは10月に買って4月に売る。
あれ全然違うか
な。違いましたね。これはい、アノマリーっていう言葉があるんですけど、異常値とかいう言い方で、その値動きの癖みたいのがあるんですね。だから過去 の経験則から言うと、10月に買って4月に売るっていうのはこれまでは一番その平均して値上がり率が一番高かった。で、まあ、考えてみますと、その1987年のブラックマンデーも10月でしたし、去年のリーマンショックの後の安値っていうのも10月の終わりでしたよね。なぜか不思議なことに10月っていうのは株が大きく下がるですよね。これね、
どうしてなんでしょう、ね、
なんででしょう。でもブラックマンデーって別に日本だけの話ではないですし、今のこのちょっと知っとくのこの半年の日本株の話なんですけどね、って考え始めるとちょっとなかなかモヤモヤしてしまうんですが、いずれにしてもこういうそのアノマリーで考えた場合のその相場のリズムっていうんですかね、これは10月に買って4月に売るというような、一つのちょっと知っとくというような知識を取り上げてます。
勉強になりました。しかもこのアノマリーって言葉も覚えておこうと思います。
そうですね、アノマリーっていうのはたまに株式市場関係者の間で話題になる言葉ですね。
そうですか、はい、ちょっと知っとくですね、
はい、
知ってお得です。
納得、
はい、皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス180秒トピックスでした。新しいタイトルは来週発表いたします。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータや様々なツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがだったでしょうか。荒川さん、今回もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました、
はい、
実はですね、私ども の, ベリタス編集部の、はい、デザイナーがちょっとポスターを作ったんです。ちょっと知っとく の, ポスターでですね、
先ほどのコーナー の,、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークログ入りポッドキャストランキング、目指せ5週連続1とかいろいろ書いてあるんですけども、はい、お見せできないのが残念なんですけど、こういう立派なね、
結構お聞きの方にはシンプルですが可愛らしいポスターですね、
思わず部屋に入りたくなるようなものをうちのデザイナーが作っております。
はい、
はい、
これどうしましょう。
どうしますか。
いいんですか。
いいんですか。プレゼント、はい、
はい、OK が出ましたので、リスナーの皆さんに、私たちのサイン入り、
大江さんの会所の
サイン、私の持ち物みたいになって
ます。会所
付加、じゃあここで考えた即席くにゃくにゃサインを入れて、3名のリスナーの方にプレゼントいたします。はい、応募方法はどうしましょう。ラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしてください。そしたら分かるようにしておきますので、そちらにご応募くださいませ。お待ちしております。
お待ちしてます。
どうしましょう。誰も来なかったら、
自分で部屋に貼っときます。
そうですね、
はい、
山分けしましょう。
山分けしましょうか。
はい、景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。 デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ヴェリタスは毎週日曜日の発売です。また先ほどご紹介しました日経ヴェリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の多瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひぜひチェックしてくださいね。もちろんこの日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ヴェリタス編集部の荒川大輔と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りしました。